遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。まあ今日はね、晴れてるんですけど、雨が一気にザーって降った日ありましたね。しかもその日気温もちょっと低かったんで、長袖着ててちょうどいいなって思うぐらいだったんですけど、その次の日がね、10度上がったからねまあ雨の日が低かったからっていうのもあるかもしれないんですけどね、そういう時期になってきましたね。こっから梅雨入りは発表されたんか、ちょっとその辺まだわかんないですけど、でもその1日だけだったんで、まあなんか梅雨ってほどの梅雨じゃない感じはありましたね。本当にその1日だけの雨だったなと思いますし、なんならお昼頃からまあ夕方ぐらいまでは降ってたのかな、ギリギリで、夜には完全に止んでて、で次の日ね、晴れて30度おかしいんだよなっていうね感じの天気になってきましたが、僕はね、その直前に体調を崩したからか分かんないんですけど、それによって体調、今のその後にね、体調が今崩れてることはないので、まあ安心というほど安心はできないですけど、このね体調をキープできたらいいなーなんて思っています。マジで先々週謎だったからな、本当に。収録後の話ですけど、で今もねほぼほぼ治ってるんですけど、ちょっとまだなんだろうな、後遺症みたいなのがあって、もしかしたら今回も咳とかがね途中で出るかもしれないんですけど、まあその辺はねうまくやっていこうかなと思います。一応そう、仕事中でもそれこそその鼻水が出たりだとか、そのなんだろうな、痰が絡むようなことっていうのはあんまりなくなったんですよ。で頭も別にそんな痛くないしと思って、鼻詰まりが若干あるかなぐらい、寝る直前とか、そう仕事中とかじゃなくて寝る直前とかにちょっと鼻詰まってる感じがあるなとかはあるんですけど、まあとはいえほぼほぼ治ってる。ただなんか咳だけはね、何のトリガーか分かんないんですけど、何がトリガーになるか分かんないんですけど出る時があるので、それは仕事中でもなんかあったりしたし、なんだろうな、息吸う時になんか引っかかる感じがあって、それで咳が出るみたいなシチュエーションがよくあったんで、このなんだろうな、治りかけというか、その時その段階からあったので、なんか別の病気が発症してる可能性があるんですけどその辺はねちょっと診断してみないと分かんないし、まあ病院行こうともあんまり思ってないので病院、おとなしく病院行けよって話ではあるんですけど、だるい行くのがめんどくさい、ただただだし、まあ多分治るやろってな思ってるんで、まあその辺はねおいおい、やっていこうかな、やっていこうかなっていうか、まあ多分行かないですけど、おいおい治していこうかなと思います。まあそんな感じで、別にまあわりかし治ってきてるんでね、前回ほどのあれではないと思いますが、今回もねそのまま普通にやっていこうと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむのボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。まあ多分今回も前編後編雑談になるのかなと思います。さあ前回ね、収録終わりに新宿に行ってきまして、クリキュアのね広告見てきましたよ。どこでやったかっていうと、でもうすでにこの時点では広告確か終わっちゃってるはずなんですけど、16日までだったかな、確かだったんで、終わってると思うんですが、東口のクロスビジョンと南口にあるサザンテラスビジョンだったかなっていうところで、2箇所でそのまあ特定の時間にクリキュアの広告が 3D のね、まあ有名なところだと東口の方だと猫が出てくる広告の何だろう、直角になってるところあるじゃないですか。あそこと、なんかそれと同じようなのが南口にも結構最近目にできたらしくって、そうバスタの横ですね。そっちではですね、猫じゃなくてウーパールーパー、フィリピン王さん、フィリピン山椒か が写るんですけど、とかなんかどっかわかんない風景の写真が写るんですけど、それに紛れてではねえか、それの間にたまにその期間内はプリキュアの広告が入ったっていうことで、その2箇所どっちもねもちろん見てきました。いや仮に全く同じ広告、内容の広告だったら、まあ片方だけ見ればいいかなって、クロスビジョンの方だけ見ればいいかなって思ってたんですけど、まあそれは確認してみないと分かんねえなっつって南口の方も行ったら全然違う広告だったんで、危ねえと思ってでその東口の方はね撮るのわけなかったんですよ。多分もうなんか撮れる、そこが撮れるっていうスポットがすでに多分発見されてて、その辺なんだろう、やっぱ外国人観光客に人気なんですよね、あの猫が映るタイミングがやっぱり。でその辺に人が集まってたんで、あなるほどここでいいのかって言ってその位置に移動して、で広告、そのプリキュアの広告が流れて始めた瞬間にカメラ構えればそれでよかったんですよ。南口がねちょっと難関で、難関つかちょっと苦戦して、まず、まあ、東口も言うて車通りが多かったとは思うんですけど、多分南の方が通る量が倍ぐらいあるんですよね。多分車線も2倍とかあって、通る車の量が多分純粋に2倍だったと思うんですよ。その車の音がうるさくってなんで最初に撮ろうと思った場所だと逆にその車の方の音がめちゃめちゃ拾っちゃったんですよね。っていうことで1回目の動画は消して、で2回目また動画撮れるなって思って動画撮ろうと思ったら、あの完全にミスってて、あのカメラのままだったっていうモードがねだからよしこの瞬間だっつったらパシャってなって、パシャPP じゃない動画じゃなかったっていうことで2回目断念して、3回目か4回目ぐらいでようやっと広告が撮れた。ただそれもね後々確認してみたらちょっと音声があんまり拾いきれてなかったんですよね。あんまり復習というかしてないんですけど、その撮ったやつはそんな完全には見てないんですけど、なんでちょっと苦戦はしたなと思いつつ、ただ2種類ね見ることはできましたし、まだ誰にも見せてないんですけど妹にもちょっと見せられてないんですけど、時間的なあれでね見せられてないんですけど、まあいつかね共有していこうかなと思っています。ただまあ人に見せるにはねちょっと粗末な録画というか撮影だったかなとは思うんですが、まあ一応撮れるには撮れたし、まあだいたいこんな感じの広告だっていうのはわかると思うので、いつかね共有していこうと思います。で帰りね本当は特急使いたかったんですよ。ただちょうどその2つ目南口の方のを撮ってよし帰ろうって思ってその駅のホームまで降りたらちょうどねその1本発車しちゃったんですよね。っていうことで次のを待つと多分30分ぐらい待たなきゃいけなかった。確か多分そうですよね、20分とか30分とか待つぐらいだったらまあ普通に帰るかって思って特急は使わずに普通のね快速急行で帰るっていうことはやりましたね。いやでも20分待ってもよかったかなあれだったらっていうちょっとした葛藤を抱えながら、その日は何度か帰りましたっていうのでね、広告見てきたので、もしね見てないという方いましたら動画とか残ってんのかな、なんかクロスビジョンのそういう広告って YouTube で見れたはずなんですよね確か。ちょっとわかんないんですけど、もしね見れてなかったらもうその場でしか見れてないとかいう見れないものだったらちょっと申し訳ないんですけど、ただそういったこともありましたよということで情報をね掴んでいた方はラッキーだったということで、そんな感じの広告を見てまいりましたよっていうのが一つ目の話ですね。じゃあもう一個の話いきますか。まあ何かっていうとここから全部あとはカードゲームの話になるんですけどいつものごとくねカードゲームの話になってくるんですけど、まあしかもまあまあ2つはねマジックの話ですね。1つ目のマジックの話はまあ多人数戦をしたよという話ですね。久々でもねえか、また多人数戦を、繰り広げまして、でその日はですねようやっと新デッキを持ち込めたんですよ。そう、その1個前で寝ぼけてて新デッキ新しく組んだデッキを持ってくのを忘れていたんですけど、やっとねそこで新しいデッキ多人数かつ新しいデッキを持ち込むことがやっとできまして、でね 案外やれたんですよね。デッキ構築段階とか、まあ構築が終わったぐらいの段階の時に、なんだこのクソデッキはって正直自分で思ったんですけど、意外にそのちゃんと使ってみたら、あれいけるなっていう感じだったし、なんならその時1回勝ったんですよね。合計3回やったんですけど、そのうち最初の2回をその新しいデッキでやったんですよ。で1回目はちょっと勝てなかったんですけど、2回目でなんとか勝つことができて、でしかもなんだろう、理想の勝ち方というか、あ、自分はこういう勝ち方を、このデッキではこういう勝ち方をしたかったなっていう勝ち方をちゃんとできたので、あ、意外にやれるんだなっていうのは思いましたね。でその3回戦目はやってはいたんですけど、実は3回戦目ちょっと無効試合になっちゃって、何が起こったかっていうと、終電という名の時間切れです。マジでちょっと、まあ多分その中で唯一僕だけだったと思うんですけど、あの終電が近づいちゃってごめんなさいっていうことで、でしかも本当にギリギリだったんですよね。なんで駅までダッシュしました。久しぶりに走ったんですよ。翌日筋肉痛、マジかってなりましたね。あれ日頃歩いてはいるんですけど、走るってやっぱなかなかしないんですよ。だからかわかんないんですけど、多分変な筋肉使ったんでしょうね、走った時に。翌日筋肉痛運動不足だなって感じましたね、本当に。そんなに走ってないんですよ。別に駅まで普通に歩くと多分5分ぐらいなんです。やってた、その統率にやってた場所が大体5分ぐらいだったんですけど、なんでまあ走って言うても 2、3分、走ったっつってもその全力で走ったわけじゃなくて小走りぐらいだったんで、自分の体に負担にならない程度ので 2,3 分ぐらいで駅に着いて、でちゃんとその終電は逃さずに乗れてっていうだけだったんですけど、そしたら翌日筋肉痛、まあその足ももの部分がね筋肉痛で、あの程度でかってなりましたね本当に嘘だろって思いながら、まあ終電は逃さず行けましたし、一応ね最終戦がやっぱ決着つかなかったっていうのがね心残りではあるんですけど、新デッキで勝てたっていうものもありますし、なんなら試せたっていうだけでも十分だったんですけど、勝てたのもあり、まあ決着がつかなかったけど他人数戦もできっていうところで、その日は満足したなっていう感じでしたね。運動不足に関してはもうマジでどうにかできたらいいかなとも思うんですけど、そんな時間ねえなーなんて思いながら、歩ける時にはね歩こうと思います。以上、雑談前半でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半も雑談していきます。でね、そんな翌日筋肉痛になりながらも友達とも遊んだんですよ。これは地元の友達なんですけど、そこでもで、そこはですね、お使いのついでのつもりだったんです。ちょっとお使い1個頼まれてて、それを届けようっていうのがまあまずメインで、とりあえずそれさえできればよかったなって感じなんですけど、まあとはいえせっかくだし遊ぶかって思って、その日はマジで統率しかしてなかったんですよねまあそれこそその統率、そいつにはまだ見せてなかったんで、新しいねそのデッキを持ち込んでそれも試したし、まあ他の既存のデッキも強化したのはあったりしたんで、その辺も試そうと思ってそれを試したりだとか、あとそう最近マジックでモダンホライゾン3っていう新しいパックが出たんですけど、それの、まあ、ちょっとした評価の話をしたりだとか、まあ、別にそいつマジックそんなになんだろう本気でやってるやつじゃないんですけど、とはいえ、まあ、統率戦とかねちょっと付き合いでやってもらってるんで、それなりの話をしたりしてっていうのをやってた感じだったんですが、まあ、なんやかんや楽しみましたね。前回だか前々回だか、遊ぶのはいいけど統率しかすることねえしなんていう話をしたと思うんですけど、なんやかんや楽しんだんですよ結局のところ。新しいデッキも試せたし、でそれがまた指しでも勝てるときは勝てたなーっていう感じでしたね。もちろん安定して何回でも勝てるっていうわけじゃないんですけど、 理想の勝ち方はちゃんとできたなとも思いますし、まあ他のデッキでもね、結構やっぱり一方的にボコられたデッキはもちろんあるんですけど、接戦を繰り広げたデッキだったりとかもあったりしたんで、まあそういった面でもね、友達との指しでも全然楽しめたデッキだったなと思いましたね。まあその面で見てもその新しいデッキまだまだ擦れるなって思ってるんで、まあちょいちょいなんか改造する部分は改造しつつやっていけたらなと思ったり、あとそう、まあ既存のデッキの強化をしたとも言ったんですけど、全くなんだろう、的外れな強化をしたデッキもあったりして、あれなんでこんなカード入ってんだっていう強化点がね見当たった部分もあったので、その辺なんかも強化しながら、また他人数戦の方でもいいし、その差しの方でもいいしで、やれたらなと思っています。でそんな中で一個その出た話があって、まあその遊び終わった後ですね、まあ大体そういった遊びをやった後って軽く雑談してから帰るんですけど、2人でその中で、まあやっぱり出てきた話が、そろそろプリキュアのカードゲーム欲しいなっていう話が出たんですよ。でまあなんでかっていうと、そもそも最近本当に昨今いろんな企業がいろんなの出してるんですね。タカラトミーがコナン TCG を出したりだとか、あとどこの企業かちょっとごめんなさい分かんないんですけど、忍者スレイヤーのカードゲームが、まあまだ出てないかな、プロモしか出てないと思うんですけど、が夏7月以降かなとかに確か出る予定があって、7月後半とかだったかな、ちょっと詳しく覚えてないんですけど、そう忍者スレイヤーのカードゲームが出たりだとか、あとなんだったかな、まあ新しめなやつだと、ディバインクロスか、それなんかも出たりだとか、あとそう一番衝撃だったのが、もともとバイスシュバルツとかリバースとかでホロライブが参戦してたんですけど、タイトルとしてなんとね、ホロライブのカードゲームがカバー独自で作ったものが出るらしい。だから本当にその他とのコラボとかじゃなく、単独のホロライブ単独のカードゲームはカバーがしかも出すらしくって、っていうのがあったんで、こりゃプリキュアもそろそろ来ておかしくねえんじゃねえかっていう、まあホロライブの時のホロライブのカードゲームのやつはその当日では知らなかったんですけど、後々調べたら出てきて、でなんで、まあ、コナンとか忍者スレイヤーとかあるし、そろそろ来るんじゃねっていう話になったわけですね。でこれやるときに、まあ 2パターンやっぱりあって、一つは、まあ、バトスピあたりとのやっぱりコラボ、バトスピがそういったコラボやっぱ強いんで、カードゲームとしてかバイスっていう線はあんまり考えられないですよね。バイスがプリキュア扱うかって言われると、いやーねえだろうなと思ったりするんで、まあそれよりはやっぱバトスピとかの方が、そういうアニメ系、まあアニメ系っつったらあれか、別にバイスの方が強いと思うんですけど、なんかその辺、仮面ライダーとかやっぱウルトラマンとかはエヴァンゲリオンとかやってたりするんで、そういったところのアニメはなんかバトスピの方が得意そうなのかなって勝手に思ってるんで、やっぱりバトスピがコラボするのが一つと、まあ、それこそコナンとかね、てかコナンとかっていうか、もうコナンがだな、コナンがカードゲーム化したんだったらプリキュアいけんじゃねえかってやっぱりちょっと思ってるんですよ。テレビ局違ったと思いますけどなんでそれ来ねえかな、単独でもね、そのプリキュア単独で来ねえかなっていう話をしたら、なんと過去にはあったらしい。友達に聞いたらね、友達はそれ知ってたんですよあったんだって思いながら調べてみたら本当にあったっていう。ただその時のゲーム性をそのまま引き継ぐと多分今の人には受け入れられないから、その時のルールはなかったことにして全く新しいのが欲しいとは思いましたね。そう実はねあったし、でそう別に過去にその単独のカードゲームがあっても全く新しいその同じコンテンツのものが出るっていうのは別に前例があるんですよ。実はそれデジモンっていうんですけど、まあ割と僕の前後ぐらいの世代だと絶対知ってる人が多いんじゃないかなって思うんですけど、まあ僕見てなかったですね。曲しか知らねえっすなんですけど、でそうデジカって旧デジカがあって、で今新デジカがあるんですよ。旧デジカなぜかわからんけど持ってた。なんで本当になんでかわかんないんですけど、なんでか持ってて、まあ多分全部捨てたと思うんですけど、 今新デジカがやっぱり流行ってるってほど流行ってないのかな、ちょっと分かんないんですけどね、新デジカがあるおかげで、そう、旧デジカも若干注目されてて、たまにね YouTube でそういう古のオタクたちがやってたりするんですよ。その動画見たら面白かったな、あ、なるほどそんなルールだったんだっていうのを見ながら、そういう前例があるので、一応ドラゴンボールとかもありますね、そんなこと言ったら。そう、ドラゴンボールもカード、僕古いカード持ってたんで多分全部捨てましたけど、おそらくないんじゃないかな、もう残ってないはずなんですけどね。そうなんてのもあるので、そうドラゴンボールとかデジモンとかの前例あるんだったら、プリキュアも全然単独やってて OK だろうと思ってはいるので、なんかやってくんねえかなとは思いますね。本当にいろんなカードゲーム、いろんなタイトルが出てたりするんで、プリキュアもねお待ちしています。まあその際第1弾でどこのタイトルが出るかなんですよ。僕らの考察だと、まあとりあえず現行、今そのカードゲームが出た時点でやってる最新のプリキュアは、まあ今で言うならワンダフルプリキュアは絶対出るだろう、タイトルとして参戦するだろうと思ってますし、まあプラス初代はあるだろうっていうのが、まあまずここまでは予想はできる。で、あと何タイトル出るかなんですよね。で、まあ3タイトル目が出るんだったら、1作前の広がるスカイプリキュアで、4タイトル目が出る、同時にね4タイトルが出るんだったら、結構やっぱ過去でも人気作の5かハートキャッチのどっちかぐらいが出るんじゃないかっていう、もうオタクたちの妄想が広がってるんですけど、やってほしいな。ただバトスピだとね、それこそ3タイトルとかだから、単独で出すよりはバトスピだと多分広がるスカイまでだと思ってはいます。まあだとしたら買わないかもしれない。あ、いやでもワンダフル結構欲しいな、ワンダフル欲しいんで買うかもしれないっていう感じですね。で、単独で出すんだったら、まあ何タイトルになるかっていうところですね。まあそう、それこそドラゴンボールとかデジモンとかと違って、シリーズ、あ、いや、まあデジモンはあれか、シリーズあるかで、どういう出し方をしたかさすがに知らないんですよね。例えばそのシリーズごとで出してたのかとか、そのシリーズからちょくちょく出してたのかとかはちょっとわかんないんであれなんですけど、ドラゴンボールはスタートデッキが悟空とベジータとフリーザとブロリーかで4つで出してたりしたんで、それに乗っ取るんだったら4つ出せるし、コナン TCG はなんなら5属性でその1個ずつ出してた、青で少年探偵団、緑で関西、次が白か、白が怪盗キッドとかそのあたり周りで、赤が、FBI 国際警察系で、黄色が、日本の警察系っていう感じで5属性出てて、って感じでいくと、まあ結構夢広がるなっていう感じはやっぱありますね。どういう感じで出してくれるのかで、ブースターによってやっぱりそのシリーズがどんどん増えてったりっていうので、僕のね推しの部分が出てきてくれたら嬉しいなっていうところではありますね。早めに出てきてくれねえかなその場合ただなんだろう、パックによってマジでこの段だとここのしか出ないとかでやんないと、マジでシリーズ21作あるからなきちいかとか思いながらね、マジで欲しいなって思ってるし、本当に出たら多分カートンで買うと思うんで、パックもカートンだし、スタートも多分全種、まあ収録の内容とかによりますけど2か3か買わなきゃいけないってなると、多分それずつ買うんだろうなって思いますし、そんな感じでね、やっていきたいなとは、まあ、マジで過去一どのカードゲームよりも力入れるんじゃねえかなって思ってるんで、どこの企業が作ってくれるかにはよるんですけど、どこが一番ありえそうかな、バンダイなのかな、やっぱり。まあバンダイどうだ、バンダイが主にやってるチャンネルだとフジテレビなのか、だってドラゴンボールでしょ、デジモンでしょ、ワンピースでしょ、あと、まあ、バトスピアかんねえな、バトスピアあれテレ東か、ちょっとわかんないですね。 とか、なんだろう、そういうテレビ局のあれなのか分かんないんですけど、まああとはゲーム性とかそういったので、タカラトミーなのかバンダイなのか、まあバトスピだったら 100% バンダイなんですよね。バトスピがバンダイなんで、あのバトスピコラボだったらバンダイだし、単独で出すんだとどこになるんだろうなってちょっと分かんないですけども、まあでも本当に夢は広がるし、あの旧プリキュア TCG があるんだったら新プリキュア TCG 全然あっていいなって思いますので、そんな妄想もね膨らませながら、そう、なんならちょっとプリキュアの話もしたんですね、カードゲームだけじゃなくて。なんでその辺の話もね楽しかったなと思いますし、あとね忘れてることが多すぎる、あまりにも。そう、復習をねちゃんとしていかないとね、忘れてることは結構多かったんで、お互いね、そうお互いね、ここのシリーズの敵なんだっけとか、ここのシリーズの国の名前なんだっけみたいな、そういったのがあったりしたんで、まあ最終的には調べて、ああこんなだったわってなったのが面白かったんですけど、そうプリキュアの話はねたまにすると本当に面白いんで、まあこれからもねそいつとの話は大事にしていこうかなと思います。てな感じで、まあカードゲームの話もしつつ、プリキュアのね話もしつつという、そんな感じの、雑談後半でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんの便りお待ちしています。今ね、この B パートからエンディングにつながるまでの間に、局長さんからガンダムのカードゲームねえのかっていう話を聞いたんですけど、言われてきたんですけど、いやガンダムのカードゲームありましたよ、ガンダムウォーとガンダムウォーネグザっていう詐集したカードゲームがっていう話をしましたね。そうガンダムはねもともとカードゲームあったんですよ、詐集しちゃいましたけどね、バンダイが出してたんですけど、ただそれもやっぱりでも確かに言われてみれば、やっぱ詐集したのが最後、そのネグザが終わっちゃったのが何年つったかな、17年つったかなだったんで、それ以降に出たやっぱり、ガンダムの作品とかは収録されてないんですよね。まあその辺はバトスピが引き継いだ感じになるんですけど、バトスピ同じバンダイだし、まあ、ゲーム性が全然違うんですけど、そうそれがあるんで、まあ今どうなんだろうな、コラボして、あでも言うてそれこそバイスとかリバースに行ったそのホロが独立して出したってなると、ガンダムがまた独立して新しいの出してもいいのかなっていう可能性は見えてきますよね。なのでそれがまたその新しい、全く新しいカードゲームになって、ガンダムウォーターはまた別のね、ゲーム性になって、新しくガンダムのカードゲーム出たら、それはまた売れるのかなとはちょっと思い始めましたね、言われてみると。まあ旧ガンダムウォープレイヤーが受け入れてくれるかはさておいて、いるんですよ知り合いにガンダムを今でもやってる人が。なのでね、僕はやってないし、まあ一応カード持ってもないんですけど、知ってはいるんですよ、存在だけは知ってはいるんですけど、さすがにやったこともないし、でまあルールも軽くしか知らないんですけど、コアなね人たちは今でもやってる人はマジでいるんで、その人たちが新しいそのガンダムを受け入れるかどうかは分かんないんですけど、仮にそのガンダムウォーからまた独立したまた別のねガンダムのカードゲームが出ても、それはそれで売れるのかな。でその新しいそのシリーズ、ネグザが終了した後に出たタイトルっていうのは、もちろんそのバトスピぐらいでしか収録されてないので、その辺がどう売れていくかっていうのは、まあ仮に出たらの話ですけど、見物なんじゃないかなとは思いますね。注目のしどころなんじゃないかなとは思いますね。それと同じくらいプリキュアもやっぱりそのどんどんねシリーズが増えてって、でその度にファンを増やしてるイメージだけはあるので、イメージだけですけどね、実際どうかは知らないんですけど、でもそういった部分はあったりするし、だんだんだんだんとやっぱりその 人を取り込んでってる、層を取り込んでってるっていうのは割とあるんじゃねえかなとは思ってるんで、市場調査をしたとかではないんですけど、もちろんでもイメージ的にはあるので、やっぱりその辺は出したら売れていくんじゃねえかなとは思ってはいるんですけどね、あの実際どうかわかんないです。でやっぱメインターゲットはあのそれこそガンダムだったらまだしも、あのプリキュアはメインターゲットがやっぱり小さい女の子なんで、そこが買うのか、まあ親が買ってくれるのか、まああとはね、その実際のターゲットではないけど、まあサブターゲットというかである、あの僕らプリキュアおじさんたちがどれぐらい買うのかっていうところにはなるのと、あとそうプリキュアおじさんが買い占めちゃって、あのメインターゲットに行き渡らないっていう懸念もあるので、出しどころは難しくはあるんですけど、まあでもそれだけ市場がなんだろうな動くっていうのは、まあまあ転売屋がいない限りは健全なねあれになってくれれば、なんだろう、いいカードゲームではないですけど、一つのコンテンツとして成立するんじゃないかなと思ってはいるので、まあでも本当に出してくれたら買おうかなと、しかもちゃんとプレイもしようかなと思います。てな感じで今回はここまでといたしましょう。後半結局カードゲームの話しかしてねえな。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。